Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
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 Namo tassa
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Dutiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Dutiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Tatiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Tatiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Panatipata veramani sikkhapadam samādhiyami.
Panatipata veramani sikkhapadam samādhiyami.
Adinnādana veramani sikkhapadam samādhiyami.
Adinnādana veramani sikkhapadam samādhiyami.
Kamesu micchacara veramani sikkhapadam samādhiyami.
Kamesu micchacara veramani sikkhapadam samādhiyami.
Musāvādā veramani sikkhapadam samādhiyami.
Musāvādā veramani sikkhapadam samādhiyami.
Suramela yamacca pamadattana veramani sikkhapadam samādhiyami.
Suramela yamacca cha pamadatana ve namani sikka padam samadhiyami
sadhu sadhu sadhu
sadhu sadhu。
はい、じゃあね、般若心経ですね。般若心経はもう皆さんいろんなところで読んでるかと思いますのでね、オンラインの方もね、周りに人がいなかったら、まあいてもいいけども、一緒に読んでくださいね。マカハンニャハラミタシンギョオンカンジンザイボサツギョジンニャハラミタジショケンゴサイクヤクシャリシシキフイクフイシキシキソクゼククソクシキジュソギョシキヤクブニョゼシャリシショホクソフショフメツフクヨフゾフゲンゼコクチュムシキムソギョシキムゲニビゼシニムシキコミソクホムゲンカイナイシイシキカイ無明薬無無明人内し無老死薬老死人無苦十滅道無知薬無徳無所得故菩提薩他耶般若波羅蜜多故犬牙無犬牙故無苦不遠離塞ノムソクギョネハンサンゼショブツハンニャハラミタコアノクタラサンミャクサンボダイコチニャハラミタゼダイジンシュダイミョシュゼムンジョシュゼムドシュノジョイサイクシンジツフコ 摂波若花見た収束摂わずぎゃてぎゃて花ぎゃてそぎゃてぼんじそわかはんや この功徳をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆共に仏道上善ことを一人入ってきたゆきちゃんよかったよかった。松山さん来る前は全員男性だったから、まあ、それはそれでいいんだけど一本らしくてはいはい、ですね、今日もね、山ほど話すことはあるので、実務的なことと、あと、実務的なことを2つ話して、ですからこの間からの続きをね、話して、で今日はね、なんていうのかな、そのまあずっとね、闇の10代とかなんとかやって、まあ闇の10代音調としての闇ですね、やって、だからそれはもう闇なんだけども、同時に音調、音調っていうのは神様からの贈り物ですね。だからとても意味があるもの、ね、ただ意味なく闇で苦しんで、なんか自暴自棄になってね、なんかやっちゃうっていう話でもないんですよ、ね、別に犯罪に手を染めるわけでもないし、ね、だから今、まあ、特にね 若い人ですよね。若い人が自暴自棄になってなんか非常にまずいことになってるのね、あれは音調としての闇ではないんですよ。単なる闇としての闇って、この間は和田真紀さんが書いてたけども、本当にそうで、ただ意味もなく闇だから、だからそこから何も生まれなくて本当に自滅していく、体も心もね、まあ特にね若い人っていうのはそこら辺がね、そこで10代20代のところでやったらもう取り返しつかないですよ本当に、ね、だけど音調としての闇はそうじゃなくて、まあ、苦しいんだけどもそれを超えたらとてつもないものが見えてくる、ね、なんでで、それがまあその人の一生を非常に豊かなものにするわけなんですよ。ね、でそこじゃあ そんなことせずに普通になんかね、普通の学校みたいな感じで講義の形式で普 通に先生が話してそれを学生が講義を受けてでそれで分かるのが一番じゃないのって思うかもしれないけども、どうもそうじゃないです。どうしても闇を通らざるを、ね、得ないあ のがあって、闇を通らないとどうしても向こう側へ行けない。でそれがなぜなのかっていうあたりをね、まあ、今日ちょっとお話ししたいなと思います。ね、で今、積んでるっていうね言い方をよくしますけども、まあ私が知ってるんだけども、積んでるってことはもうそこでアウトなわけですよ。どうにもならないわけね。でどうにかなるんだったら、まあ、いくらでも手を打てばいいんだけども、もうどうにもならないところへ追い詰められる。でそれが一番大事で、で向こう側へジャンプするにはですね。だから向こう、それは向こう側なんだから、今までの自分でどうにかなる場所じゃないじゃないですか。今までの自分がどうにかなるんだから、それは単なるこちら側にまだいるって話であって、で向こう側ってことは今までの自分ではどうしようもない時に何かが働いて向こう側へ飛ぶ。でその何かが働く、その何か働かせるために非常に大事なことがあるよねってことはもうこう数週間話してますけども、その前にね、まずは今まで動いていた主体がもうダメだよねっていうことにならないといけないね。でそれが積んでるっていうこと でそれで、まあ、それの一番美しいのが、まあ、今将棋の世界、今っていうか、まあ、ずっと将棋の世界でそうで、まあ、最近ね、藤井聡太さんというスーパースターが現れたんで、ね、もうテレビでもあるいは YouTube なんかでもね、しょっちゅうその対戦がね、我々動画で見ることができて、ね、でまあ、特に本当に美しいなと思うのが、その決着がつく時ですよね。その決着もなんか審判がいて、はい、はい、あなたの勝ち、こっちが負けじゃなくて、誰も審判なんかいなくて、あ、まあまあ、立ち合いにはいますけどね、いつもね、誰もいなくて、でどちらかが、まあ、大抵は藤井さんの相手なんですけどね。まあ、藤井さんも時々は負けますけども、まあ、大抵は藤井さんの相手で、ね、この間は広瀬さんか、ね、渡辺さんとかね、まあ、そういう人たちがある一定の時点で背筋をまっすぐにして、ね、将棋の盤に、ね、片手ついて頭下げて、ね、でそれがもう負けましたってね、投了のサインですね。でそうすると藤井さんもなんか申し訳なさそうに頭下げて、すいませんでしたね、勝ってすいませんでしたというようなね、いうようなね、俺は強いぞなんてあんな絶対そぶりもしないじゃないですか、あの人はね、すいませんちょっと帰ってしまってってね感じで頭下げて、だからそれは広瀬さんとかね、渡辺さんとか豊島さんとかね、その人たちが、ああもうダメなんだと本当に納得したからですね。と言ってもその盤面見たって王様の周りが全然好き好きでね、全然どこどう考えたって負けてるとは素人には見えないわけですよ。もうここからいくらでも王様逃げられるじゃないと思うけども、でももちろんまあ藤井さんと対戦するような人にはもう何手先まで見えて、で何手先まで見えて、ああもうこれ本当にもうダメなんだってことが見えちゃうから、でそこで投了するわけですね。ね、で時々「なんで投了する必要ないじゃん」ってね、よくいろんなツッコミとかが YouTube で上がりますけども、それはちょっと読みが浅いからですね、本当に。だからこれね、本当に見える人にはもう積んでるってことが見える、 だけど盤面だけ見たら私のような素人にはどう考えて詰んでると思えないわけで、いくらでもここから逃げられるんじゃないと思うわけですよ。ねえ、思うんだったらもちろん、あの広瀬さんだって豊島さんだって渡辺さんだって、まあ、まだまだや戦うでしょうけども、彼らそれでも彼らが絶対負けたくなかったはずに決まってるじゃないですか、ね、絶対勝ちたかったはずなんですよ。それでも負けを認めたってことは、まあ本当に積んでることが分かってる、分かったからですね。で、何が言いたいかというと、この実はね、私らも同じような状態で、で本当に積んでるってことが、まあ、将棋の藤井さんの相手のように自分で分かることが一番大事で、ね、でそしたらもう何も手は打てないわけですね。打てると思ってるんだったらまだ将棋は続いていくんだけども、もうどう考えたってもう打てない。でそれでお手上げになる、ね、まあ、と将棋の場合だと、まあ、そこで投了で、まあ、そこで、ね、王座戦とかね、あの何かがもう名人戦とかが終わりましたっていう話になる、ね、で我々も、ね、そこで本当に終わって、で何かがそこで本当に終わんなきゃいけない、で何かが終わった時に全然関係ないものが始まるわけなんですよ。でこのダイナミズムが、宗教っていうものの核心部分ですね。本当にまあ、それが一番鮮やかなのが、まあ、もちろんキリスト教で、あのね、あのイエス様が十字架の上で、まあ、殺されたわけですよね。一番無残な方法でね、侮辱されながら、ね、あのなんだけども復活された、ね、要するに十字架の上で実に無残な形で殺されたっていうことと、それと一切関係なしに、復活されたっていう、この2つですね。まあそれがまあキリスト教の場合非常にはっきりしてるんだけども、じゃあ仏教はそうじゃないのかって言ったら、まあ、仏教はそんなあの十字架の上で何か殺されるっていうようなことは、まあ、まずないんだけども、あのでも同じように死んでしまう、まあ、死んでしまうというのは、まあ、肉体、この物理的な肉体が死んでしまうんじゃなくて、ある意味何かがエゴが、ゴアが死んでしまう、そうして初めてエゴではない何かが立ち現れてくるっていうね、そういう、のが、まあ、宗教というものの核心としてあるわけなんですよ。っていうかそれがなかったら宗教じゃないしね。だからこの積むっていうことがとにかく大事 でそしてそれも将棋のように自分で、ああもう自分は積んだんだなって本当に納得することが大事ね。まあ広瀬さんとかね、豊島さんとか渡辺さんとかね、今度は永瀬さんですか、まあ、永瀬さんはまだやってないけども、がもう勝ちたくて勝ちたくてしょうがない人たちに決まってるじゃないですかねそれ人生かけてる人たちだからね、もう適当でいいわなんて なわけないですよ。もう藤井さんを倒したくて倒したくてしょうがない人たちでも、もうああもうダメだってね、本当に納得したから投了するわけで、ね、でそのくらい激しく自分が納得するってことが大事で、ね、でその時にのみ、なんていうかな、全く別のものが立ち現れてくるっていうね、っていうことが、だから仏教の場合はなんていうかな、キリスト教みたいになんか誰か他人に殺されるんじゃなくて、自らなんていうかな、そういう ああもうダメだっていうところに降りていって、でそしてそれとは全然関係ないところで、関係ないものが立ち現れてくるっていうね、いうのがあの仏教っていうものの宗教の核心としてあるわけなんですよ。いいですかね。だからそこをね、言わないのはちょっと仏教者としてどうかなってね思いますね。でまあ今日はねこの辺りをね徹底的に見て、まあ私のいろんな経験とかねなんか、まあ、お話しながらね、やりたいなと思いますね。で今日のね題なんですけども、まあ以前ね「お前はすでに死んでいる」ってね、まあ、非常に有名なあのセリフがね ありますけども、まあそれにちょっとかけて「お前はすでに積んでいる」っていうね、と他人に言われなくてもっていう ね。だから将棋の場合は別に藤井さんがあなたもう積んでるよって言ってるわけじゃないんですよ。そんな失礼なこと言うはずないんですよね。それぞれの相手が広瀬さんなり渡辺さんなりね、豊島さんなりが自分で悟るわけですよ。自分で納得するわけ、もう積んでるってことがね。でそれが本当に、仏教の場合は一番大事で、誰かに積んでるよって言われる必要もない、ね、まあただねそこに先生がいて彰子がいるんだったらば、彰子は面と向かってお前は積んでるぞとは言わないんだけれども、まあそれをサジェストはするでしょうね。サジェストねどうもう積んでないかってねいうような、まあそこはだって積んでるって言っても反発に決まってるじゃないですかね。でそれ積んでるなんて思いたくもないから逃げ出しちゃったりとかね、まあいろいろする、まあそこでいろんなドラマが生じてきます。だけどもそこで彰子の人だったら、彰子正しい師匠ですよ、だったら、まあその人が積んでるってことは非常に客観的に見えるし、でその積んでることを認めたくないと大暴れしてるっていうのも客観的に見えるし、だからそこのところをどうやってそのお弟子さんなり何なりを納得させるのかっていうところで、まあ彰子はいろんな手段を使うかと思いますけれどもね。まあそれでも逃げ出す人は逃げ出すだろうし、全然ピンとこない人はピンとこないだろうしね。でそういう積むとか積まないとか、まあこれも完全に闇の世界ですよね。まあね、まあそれだけだったら闇の世界なんですよ。だけども積んだ果てに全く新しい何かが出現するから、だからそれは単なる闇じゃなくて温調としての闇だし、逆に言うともうすでに闇の向こうに光が見えているから、あるいは光を感じることができるから、もうここは積むことによって自分は光の中に行きたいっていうね、そういうこともあるでしょう、ね、でましてやそこに彰子っていうのがいたら、彰子っていうのは輝いてるはずですから、すでに向こうの光の世界をギンギンと体現してますからね。じゃないとちょっと無理ですね。ね、はい、この辺りをねちょっと私の経験とかいろいろ交えながらねお話ししたいなと思いますね。まあ先週はねなんていうかな、 まあ、先週は、まあ、あの浄土があるっていうことにするっていうかな、まあ、そういうあのものが横行してしまって、本当にお浄土があるかないかっていうところを、誰も問題にしないで問題を、という問題を取り上げてたんだけども、じゃあそれなぜなのかって言ったら、まあ、簡単で、お浄土というものに触れていないから。でなぜ触れていないかっていうと、お浄土へのあの架け橋っていうか、お浄土へどうやって行くかっていうのがはっきりしなかったから。だけどお浄土へどうやって行くかっていうのは、まあ、今日取り上げる、音調としての闇、この辺りにしかないわけね。でそこを通ったら、お浄土っていうのは単なる、ということにする話ではなくて、本当にリアルなものになるから、ね、でそこを通らなかったらリアルじゃないから、そういうことにしましょう、ね、あるいは楽しいイベント仏教の、まあ、エキサイティングなテーマにしましょう、だけども本当は信じてはいないよっていう、ね、のが本音の世界ですね。だからあの仏教はね、遊びだとかね、まあそういうあのことが出てくる、まあ、だから遊び遊戯ですよね、遊戯三昧っていうのは私も別に否定はしないんだけれども、まあそれはまあそうでしょうね。でもそれはもう一つの次元が現れてからの話であって、でそこへ行くにはどうしたって闇、音調としての闇を通る以外にはないですよ。だって それはだってエゴが一応積まないといけないんだから。エゴが積むっていうのはどうしようもない闇じゃないですか、ね、だからその闇とか何かを一切言及しないで、仏教っていうのは遊びだよねっていうのは、いやそれはちょっと違うでしょうというね話になりますですかね。でなぜそうなるかというと、やっぱりあのやっぱりその悪いけども、その音調としての闇っていうのが全然自分の経験としてないから、音調としての闇を通るってことを経験としてなかったら、ちょっとそれはきついかなと思いますね。はい。でそうするとこういう話でなんか重たいとかね、人生は遊びだ、仏教は遊びだっていう方が楽しいって、まあ、普通なるんだけどもそのうちね、そういう遊びって飽きるんですよ。飽きるわけ飽きてなんか同じところでぐるぐる回って、で致命的なのはこの遊び全然楽しくないよってなるわけ。わかる？うん。この遊びなんか、遊びっていうのは楽しいっていうのはもう命じゃないですかね。で楽しくない遊びってなったらもう遊びとして失格なんですよ、本当に、ね、だからそれがだんだんみんな、あれこの遊び全然楽しくないし、だんだん飽きてきちゃったっていうふうになって初めて、まあ本物もんが求められるではないかなって思って、でそしてそれがもう今ね、どうもなんか来ちゃってる、来てる感じがします私。 まあ、私はまあそういう場所に現場にいる人間だから、で現場にいてみんなからのいろんな反応を受ける人間だから、みんなからのちょっとしたメッセージとかね、ちょっとした言葉とか、ちょっとした振る舞いとかなんかを通して、どうもあれまたちょっと潮目が変わりつつあるかなっていうね、気がしています。まあなんかみんな遊び飽きちゃったんじゃないかっていうね、まあね、遊びに飽きてきちゃったっていうね、いうで遊びではなくて、本物のねものを知ったら、いやはっきり言ってこの方が圧倒的に楽しい、本当に圧倒的に楽しいんです。この楽しさは、この楽しさはなんかゲームとかなんかやってる楽しさとはもう比較にならないわけね、本当に。だからね、そういうことです。まあちょっとこれはまた後で、詳しくお話ししていきますけども、ちょっとね、その前に、実務的なねことを2つお話しします。1つね、今週のね金曜日9月1日になんと4年ぶりなんですよ。まるまるねコロナの間全然海外行けなくて、海外どころか考えてみたら私飛行機乗ってないんですよ。国内でも国内、私らは北海道とかね広島行くときに飛行機使ってたんだけども、北海道の瞑想会も広島の瞑想会も今全然やってなくて、北海道がねやりますよ今度ね、9月の終わりから10月にかけてね、これももう発表しときますね。札幌の外州のお寺ですね、いつ前か何年もうすでに何回かやってますけどね、宝庫寺さんというね、ところでやりますから、だからそれはもう、久しぶりに国内線に乗ります。もうエアドゥのね予約してますけども、だから国内ですらね飛行機乗ってなかったんだけども、ましてや海外なんかね全然2019年の秋に、海外から戻ってきて以来ね、でそのままコロナになっちゃったんで、2020年、21年、22年でね3年間全然身動き取れなくてね、でインドもインドでまたかなり、コロナにねかなり、まあそこでやられたら本当にもうお手上げでしょうと思いますね。だけどもなんかまあ多大なね犠牲は払ったみたいなんですけども、ようやくねインド社会もノーマルに戻ったのかな、戻りつつあるみたいで、まあそれもその様子もね見てみたいし、で今、まあ、実際のところね今もちろんビザとかなんかいろいろ申請して、入国の時どうこうでね、まあ、調べたら一切もうないですね。入国制限だとかね、空港に着いた時に何時間待たされるとかね、そういうこと一切なくて、まあ本当に普通のコロナ前と同じ状態になってるみたいですね。で、ビザもオンラインだけで、簡単に取れましたんで、簡単ではないんだけども取れましたんでね。なんで、丸々3年間動けなかったんで、4年ぶりにね今度行ってきますね、ブダパーダというところですね。ディアパーク の姉妹の関係ですね。ディアパークでも、もうかなり古いんですけども、最近になって、ブダパーダというのは作られて、日本にいらっしゃるねリンポチェが作られて、で、まあ、そのリンポチェもお年なんで、もう自分ではマネジメントとかねそういうことできないんで、もう全てをゾンサルケンツェリンポチェに託したっていうね、まあ、ケンツェリンポチェのおじいさんかな、ドゥジュンリンポチェっていうね非常に有名なリンポチェいらっしゃるんだけども、血のつながってるおじいさんですね。向こうは血のつながりと、あと法がつながるところがもう生まれ変わりとかいろいろあるんで、ね、わけわかんないんですけども、まあそういう関係があるんで、 存在健全林墓地に全てをお任せして、で健全林墓地が、まあ、マネジメントを、ね、している。だからディアパークと同じ形ですね。なんで、まあ、ディアパークとほぼ同じ活動をそこでもやり始めているみたいですね。まあ、ただあのコロナの中で、ね、やり始めたんで、まだまだ全然あの、そこまですどのぐらいすごいことになってるのか全然分かんないんだけども、あのだから人が来るのかどうかもよく分かんないんだけども、あの、まあ、あのもう全部向こうでお任せして、まあ、人数少なかったら少なくてもしょうがないしね、まあ、あのまあ何人か来てくれるだろうからね、いやあの行ってきますね。で、オンライン中継をねやりたいと思ってますね。Wi-Fi が飛んでいるので、あの Zoom を使ってね、あの一方あのねオンライン中継で、まあ、そんな AA 自体はそんな楽しい、あの、まあ、いつもの一方案が映るだけなんで、 あのあれでしょうけども、あのインドはね本当にそのセンターそのものをね映しますので、あのでできたらインド人にもあの登場してもらうので、あの面白いんじゃないかなと思います。まあもちろん全部英語ですけどね、あのまあ私の英語で、私の英語とインド人の英語ですから、まあ問題なく理解できるかなと思いますけどもね。はい、ぜひぜひ、ね、で、12日の朝に帰ってきますね。でその週末がね実はね朝軽があって、その後いきなりあの秋彼岸の接心なんだけども、まあちょっとねやると普通金曜日から火曜日までやるんだけど、それいくらなんだろうちょっと無理かなと思うんで、土日月ぐらいでちょっとなんとかお茶を濁したいなと思ってるんですけどねね、あのそれはねまた書きます。あの月曜日がね確か成人の日かなんかで、休みなんで、土日月3日間ね、あのまああの一本で、ね、やるので、あのどっかね会場借りてやるんだったらね、ちょっとそんないい加減なことできないけども、一本なんでね、まあ、まあ適当にやりたいと思いますもんね。はい、そんなことを考えてますのでね。はい、でそれでね、あともう一つ、あこれも非常にちょっと重要なことなんですけども、裏バンダ一本のことなんですよね。これを話してちょっと一旦休憩取りますね。まあ多分皆さんもね本当気になって気になってしょうがないと思っていますね。まあそう思ってるのは私が一番なんですけどだからまあ一体じゃあどうなってるのっていうことをね、まあ多分知りたいと思いますので、お話ししますね。だからまあね、一般を裏バンダ一方案を実現するには、まあ、4つのステップが当然あるわけなんですよ。ね、でまあこれ自体がね、これなんでこういうこと始まったのかっていうと、やっぱりねうちの母がね、まあオンラインの方はね母が写ってますね。母が、まあ、2020年の11月の29日にね亡くなって、まあ、97歳で。まあまあ天寿を全うしたって言えば、もうそれは聞こえがいいんだけど、まあそれはやっぱりで別に何かの病気じゃなくても 100% 純粋な老衰っていうかね形で、でまあ最後は一切なんていうかな、まあ尊厳死っていうことで、一切のまあ不自然な延命措置っていうのを一切取らなくて、でまあ痛み止めですね、だけを打って、でまあ食事も少しずつ固形物から流動食で、最後は水だけ、水とあとコーラを飲んでたんですよね、あの人はねコーラとアイスクリームと、ね、でまあまあ亡くなったんですけども、亡くなっちゃうとねちょっと私もポカンとねなって、まあや、まあ、ここ10年ぐらいは父と母の、まあ、老後の面倒っていうのがやっぱり非常に大きくてね、 精神的にもいろんな物理的にもですねがあって、でまあその父が亡くなって2015年ですかね、で母も亡くなって、そうするとあれもう何もやることない、である意味まあそういう義務って言ったらあれだけども、まあそういう仕事からも解放されて、でまあもちろん寂しさとか、まあ、そういうのもいくらでもあるけれども、もう何かね、もちろんお墓も全部用意してるし、あといろんなね法事とかも全部私とあと佐賀メンバーのねお坊さんとで2人でいろいろやって、もう完璧にやったんで、お墓もね鎌倉の建長寺さんの中にね素晴らしいお墓も確保できたんで。でそうするともうあれ親関係のことも何もやることなくなっちゃったんですよ、ね、でポカンとなんか開いちゃってた時に、じゃあもう本当に前からのね念願だった、新しい道場をね作ろう。でまあそれでまあどこにってことで、まあ、これは散々ラバダニポアンのプロジェクトの主意書にね書いたけども、まあ10年間通った福島の裏番台がいいんじゃないのっていうとこまでは決まって、ね、でそれからスタート したわけですね。まあそれについてはね裏番台ポアンのねサイトを見てくださいね。まあまあもう散々見てると思いますけども、まあ、そこに全部書いてありますからね。でそれでまあ4つの段階と言いましたけど、まあ、1つが場所を見つけるということですね。でそれもまあ半年後に見つかって、まあ、2021年の6月7月にかけて見つかって、買い取って手続きして登記してね。でその場所を使ってどうしようってなって。まあ最初はリフォームとかね考えたんだけど、まあちょっとそれ全然現実的じゃないってことになって、まあ、全部解体して新しく建てるってことになって、じゃあどういう建物ね、もうこれも非常に大きな問題ですよね。でそれでまあ今後今までのことを将来のことをいろいろ考えながら、こっちの一般としての案と、それと現実的な可能性と、でそれを専門家の一級建築士の人がね幸いにいてくださったんで、同じ集落です。で、まあ、まあ本当にこれも本当奇跡でしたね。もう完璧な人なんですよ。ちょっといろんな事情であって早稲田に住んでらっしゃるんだけども、もともとは大阪でバリバリの一級建築士でね、大きな病院とか建ててた人で、ね、まあ本当専門家としての完璧なキャリアを持ってる人で、の上でちょっと面白がりでね、もうお金とか関係ない人だから、まあもちろん席料お払いしましたけども、本当に面白がってやってくださって、それでも設計図はできた。ね、これが2021年の4月5月4月ぐらいですね。でそれに基づいても建築許可も下りて、まあそこは国立公園のど真ん中ですから、自然公園法というねちょっとうるさ制限があるんでちょっと、あるんだけど、まあそれはもう難なくクリアして、ね、まあそこまでいいとして、でその後はもちろん肝心の一番難関であるファンドレイジングですね。まあ建て坪80坪ですから、まあ大体皆さんの想像がつくようなねうん千万というね額ですね。まあですね、でそれをファンドレイジングするっていうねことで、まあここにももちろん、まあこれがまあ今回のプロジェクトの一番の山場でなわけですよね。まあファンドレイジングができたらうまくいくし、できなかったらまあそれまでっていうね話で、ね、でそれがいろんな奇跡が起こって、 まあうまくいった、うまくいったって、まあ9割までですね、9割ね、まだですね。でそれがね、まあ目処がついたのが今年ですね、今年の2023年の5月ぐらい、4月5月ぐらいですね。だからまあ土地が見つかってから、まあ、そこまでになんとか2年は経っちゃったんだけど、まあしょうがないですよね。設計図してファンドレイジングするまでにね。でだから4つのうちの3つまではなんとかクリアしたわけですよね。で最後ののがね、これがね意外に難しい。だ私としてはまあファンドレイジングが一番難しいだろうなと思ってて、だって途方もないじゃないですかね。これも何回も言ったけども、檀家のある寺受け生徒だったらば檀家さんに「はい一軒いくらです」って頼んじゃえばいいんだけども、それはその手は使えないというか、ね、寺受け生徒の外にいますからね。だから 100% 新興共同体のお寺が生まれる。でその意味でこれが、この400年間ですね、徳川家康さんね、たちが作った寺受け制度っていう枠の外ね、だからその400年前だったらば、それこそまさに家康さんが いらした三河とかね、北陸とかにどんどん新興共同体から、ね、お念仏の道場が生まれていったわけですよ。でその時代にもう一回戻るって話ですね。新興共同体がお寺を生むっていうねことをする、ね。だからまあこれも400年の歴史を超えちゃうんで、非常に、まあ、難しいけれども、私がなぜそれできると思ったのかというと、まあこんなそれ日本の400年がちょっと特殊なわけで。日本でも200年前は普通に新興共同体がお寺を作っていたし、で現在でも普通に、アメリカの全センターなりいろんなとこが、まあ、普通に新興共同体が生まれてるから、でも私自身もそれを見てきたから、まあできるよねって言って、で、まあ、やったんだけども、まあ、ちょっときつかったけども、まあそれもなんとかできたから、ね、だからまあファンドレイジングが一番難しいだろうなと思ってたんだけども、まあ、実際そうだったんだけど、まあやって、でファンドレイジングさえうまくいけばあとは簡単だよねと思ったんですよ。でそうじゃなくて、もう最後の 4つ目で今ちょっといろいろちょっと苦労してるっていう、ね、のがとこで、まあでどういうことかというとね、簡単な話で、今ね私は今何でも YouTube で学んでるんですけども、ダイエットにしろ何にしろね、建築関係もね本当に非常に充実してるんですよ。まあもちろん玉石混合ですよ、それはどこの分野だと同じだけどね。だけど本当にね素晴らしい建築家の人たちが、まあ家を建てようっていう人たちに向けて、いろんなあらゆる角度から動画を作っているわけね。で私はまあ1年間ファンドレイジングやってて、まあ、実際にはもう家を建てるってことはできないですから、ね、もうお金集まってないんだから、ね、だからこの1年間ずっと結構ね動画で勉強してたんですよ、ね、建築関係の。でそうするとね今はもう大体この3つで、何かというと断熱、気密、換気なんですよ、ね、その焦点はですね。で断熱気密は分かるんだけども、それと換気っていうのは正反対のものだけども、まあ、この3つがうまくいかないと家が長く持たなかったり、やたりに光熱費がかかったり、寒かったり暑かったりで空気が悪かったりっていうね。だからでましてや裏番台ってものすごい寒いところなんで、まあ、とにかく暖かくするんだけども、空気の質も担保しなきゃいけない。で、 うん、でまあそれで今第一週間期第三週間期とかね、あともう一つ通気断熱工法っていうねものがあって、 WB 工法だとかね、あのエアサイクル工法とかいろいろあるんですけれども、まあ山ほどあるわけですよ。でもう、まあ、混乱するんだけども、でもあこれが今の家づくりの最先端なのねってことだけは非常にわかるわけなんですよ、ね、で問題は、まあ、それをやってる人たちは非常に有名な工務店 の建築家だったりね、そういう人たちがどんどん動画を上げるわけなんですよ。でもね、施主の立場からするとこれ学んだことをじゃあどうやって実践するのよってね話になるわけ。つまりそれはここの動画を上げている工務店に頼めばそれはその通りやってくれるでしょうけども、こんな工務店はもう都会にしかいないわけですよ。当然ね、浦和バンダイにはいないんですよ、ね、でそうすると浦和バンダイで出会う人たちにはこの話あんまり通用しないんですよ。断熱気密換気って言ってもね。で、なんですよ。ね、でそれで、でまあある、ね、大工さんとその大工さんの元の工務店さんにちょっとねお願いしたんだけども、どうにもねちょっと動かないというか、ある一定以上になってもうちょっともう動かないことになってしまってでまあそれでちょっと私も皆さんにちょっと報告ができなかった状態だったんですよ、ね、でそれでそれをね打破するためにお盆ぐらいからまあ建築家の人とはね私はもう普通に電話でガンガンやり合う仲なんで、まあその人と相談して、まあその人もなんか探してくれたんだけども、ちょっとねちっちゃな工務店で、ちっちゃな工務店だと仕事っていうのは一つしか受けられないわけね。なんなんでオーバーキャパになっちゃうわけなんです。まあ要するにオーバーキャパになるわけね。キャパシティを超えちゃうんですよ。浦和バンダイの小さな工務店さんだとね。じゃあどうしたらいいのっていう。で私らの地理ね浦和バンダイを見てもらったら分かると思うんですけども、浦和バンダイのね西隣がね北方市なんですよ。北方。で北方っていうと多分皆さんラーメンって言うんでしょうけど、はい、北方ラーメンという、ね、日本三大ラーメンの一つですね。で、まあ、ラーメンはまあ最近のことなんだけど、もともと蔵の町で、なぜ蔵の町かっていうと醸造業ですね。味噌とか醤油とかでそういうものが非常に盛んで、まあそれに材料が取れて水がいい水が取れて、でまあ、そういう醸造業が発達するので、まあ、そのためには味噌蔵とかね蔵が必要で、ね、蔵を建てて、だから蔵の町ってね言われるところなんですよ。で、まあ、人口も 4、5万かなにいて、まあの町なんですよ。なんだけども、浦和バンダイからは車で30分ぐらいで行けるところなのね。だからもしね浦和バンダイのこの村でに工務店がなかったとしたら、まあ隣の北方へしかないわけね。まああとは会津若松とか郡山とか福島市とかあるんだけども、ちょっと遠すぎて、でそこの工務店さんが通うにはちょっとあまりにも大変すぎるんで、だけど北方だったら30分ちょっとなんで全然 OK で、でそれで北方に何か素晴らしい、そういう私が YouTube で勉強してきたようなことを直に話せる、うん、ね、ないかなとね思って、まあいろいろ調べて、まあいろいろ人から聞いて建築家の人からも聞いたりして、 で、まあ、それで、ね、一件目星つけて、でそれで実はねこの間行ってきたんですよ。北方なんで車電車で行けるんでね、行ってきて、でこの間の朝からの帰りですね、朝からの帰りに郡山行って、郡山で一晩泊まって、でその翌日に行ってきて、ね、でそれで、まあホームページも非常に素晴らしいね、でホームページに断熱とか気密とか換気とか通気断熱工法とか、まあ、そういうことがたくさんあって、でそんなホームページ見たことないわけ、まあ、ホームページでそういうホームページ山ほどありますよ、だけど裏番台では見たことなかったってことね。だけどそこで見て、でそれで実際に行って話をしたらもう一気に盛り上がって、ね、いや換気どうし、どう、換気はどういう考えてますかって言ってもガンガン話してきてくれて、この話ができなかったの今まで、ね、換気大事だよね、だけどマイナス10度の外の空気がいきなり入っていたら一気に部屋の中冷えちゃうよね、どうすんの、いや それはね、第一種換気だったらばそこで全熱交換をするから暖かい部屋の中の空気がそこを温めて、でそこに冷たい空気が入ってくるから冷たい空気も温められて部屋の中は大丈夫なんだよとかね、まあ、そういう話とかね、で通気断熱工法もやってるんだけども、それには非常に綿密な工事が大事で、でそれをやったらば本当に壁が呼吸をするようなね、換気扇を使わなくても部屋の中がきれいだとかね、そういうだよとかね、もうそういう話で一気に盛り上がって、私がしたくてしたくてしょうがなかった話が初めてできたんですよ本当に。まあ普通は私はそれできないから、その建築家の動画のコメント欄にコメントして、それでコメントでやり取りするぐらいしかできなかったんだけど、今回はガチで面と向かって話ができて、でまあってことでね、っていうことなんで、まあまあそんなってね、今進み始めています。ってことはね、皆さんね、今年中に完成って伝えたんだけど、ちょっとそれ無理になってきて、でちょっとねこれもね、私ちょっとね不安だったんですよ。今年中に完成したって中途半端にして完成できないから、で中途半端なままに冬を迎えちゃうとちょっとまずいなと思ってたんですよ、完全に暖房とかねやる前にね。だけども、まあ、今年の秋にできることは全部やって、もう雪解けとともに一気にガンってやれば夏前にはできるかなっていう感じですね。まあ、そこ従業員15人ぐらいいて、でしかも大工さんがね社員なんですよ、うん、社員なのね。普通はね大工さんっていうのはみんなフリーランスなんですよ。フリーランスでその仕事の時だけ集めてくるわけね。だけどもそこは大工さんが社員って、なんでだから冬の間も何か仕事を与えるっていうね、裏番台だと大工さんたちは冬の間は除雪作業とかいろいろして一切大工仕事はしないんですけども、どうも そこは違っていて、ね、だからまあ人数もいるからスタートしたらもう一気に行くだろうなってね。でその秋と冬の間にたっぷりとやって、でもちろん見積もりも非常に細かいとこまで、でここでねちょっと押したり引いたりしながらね、落としどころに落としていくっていうね作業をして、で完璧にまあやるだろう。まあでもね、まあいろいろ考えたらね、まあ、我々も焦ってきたんだけど、まあ、ただね私ら の資金計画がようやく目処がついたのは今年の5月ですからね。でそっからだからそんなにそんなすぐには無理だったんですよ。でもこの計画だったらば資金計画的にも あの実際の作業的にもね無理なくいくかなってね思いますので、そしたらあの中途半端な状態で冬を迎えるってことはなんとか避けられたかなと思います、ね。で今年の秋に一体どのぐらいできるかね、あの分かんないんですけども、あの井戸の周りにね、何工務店の名前、うん、まあそれは後でいきますね。あの、何なんだっけすいません、今工務店の名前何ですかって聞かれてた。あのまだねちょっとすいません、まだねほあの私としては気持ちは決まってるし向こうも決まってるんだけど、まだ正式な契約結んだわけじゃないんで、まあ手付金を払ったらまあそれ正式になるから、あのね、あのその時にはだあの正式に発表しますけども、まあちょっとうちわの人には言うと思いますけどもね、なってるんで、そしたらまあこれが一番まあ遅いけれども、まあ、確実な展開かなって思っています。はい、まあね、でとにかく私は、まあ、何とか工法だろうが断熱材が何だろうがっていうよりか、まあ、そんな単なる方法論ですからね。だから結果として暖かくて、空気がきれいなそういうあの場所になってくれたらいいよって言ったら、それはもう完全に保証するってね言ってくれたんで、非常にあのでその業者さんもその工務店さんがその業者を全部技術指導するんですよ、うん。で、まあ、とにかくあの釘の打ち方一つもあの外外壁はサイディングなんだけども、金属サイディングなんだけども、金属サイディングの釘の打ち方一つで、そこから水漏れしちゃったり水漏れが防げたりするから非常にうるさく言うってね。なんで業者もその工務店が、もう 何年もずっとやってきた業者をあのとやるっていうから、うん、あのもう非常に工務店を中心とした非常に強いチームワークができてるみたいですね。あのなんでようやくね、だからこの4つ目ですね、3つ目のファンドレイジングができた後にあのそれを、実際に、実現化する、ね。ね、でそれもやっぱりレベルの高いものを狙ってますから、それレベルの高いことができる工務店じゃないとやっぱ無理だったんだなと、ね、やっぱり悪いけどちょっとオーバーキャパだったかなと思います。あの、ね、でオーバーキャパだったらちょっとね、どっちにしろ向こうは無理だし、でこっちもあのねなったんで、ようやくキャパが非常に豊かなキャパの、ね、あの工務店さんと出会えたんで、あのまあ良かったかなと思います、ね。ただね、これまだ全然本気まりじゃなくてっていうか、まだ契約も交わしてない状態で、まあまあもちろん向こうもガンガンもう本当にやる気だし、私もやりたいと思うし、まあ今度ねうちの建築士さんがあの会いに行って、でそれでまあ決まって、で、まあ、今年の秋中にあのもう正式な契約を結ぶことになるかなと思いますね。はい、まあすいません、ちょっと皆さんが思っていたよりかちょっと遅いと思いますけれども、あのね、あの慎重にやっていきたいんでね、あのまあでもね来年の春から夏にかけて全部実現しますのでね、あのちょっと半年ほど遅れちゃうけども、あのまあただあの中途半端な状態で冬を迎えるってことは避けられたんで、まあ良かったかなと思います。ちょっと怖かったでしょう、ね、あまあ感じないちょっとやっぱりね、暖房とか何か完璧な状態じゃない状態で、あそこの冬を迎えるのはちょっと嫌だなと思ってたんだけども、うん、まあもう たっぷりとね、時間かけてくりと、ね、まあ、とにかく人数、大工さんの人数たくさんいるし、非常に良心的だし、で技術もものすごい高いし、まあ、いろいろな表彰もされているみたいなんでね、有料なんとかなんとかなんとかにも選ばれるみたいだしね、まあ、とにかくねコミュニケーションをできるっていうのがね一番ですねはい、はい、じゃあ、なんだっけ、積んでる話ね、それを話しましょう。まあ、ただね、このインドに4年ぶりやるってことを、とそれからあとこの裏番台一方案ね、の一番大事なことをねちょっと話せたんで、まあいいかなと思いますね。はい、ちょっとね1分だけ休憩してから、お前はすでに積んでいるっていうね話をしたいと思いますね。今オーバーキャパの話をしましたけども、それは無理なんですよね。まあ、今言ったのはコムテンさんのレベルの話なんだけども、まあその瞑想でもね、今からお話しすることを知らないままに瞑想を指導したりとか、私もはっきり言ってまずいのはマインドフルネスが一番まずいと思ってるんですよ。わかる？要するにこの今からお話しすることの周りにマインドフルネスがあるわけだけど、普通になんかマインドフルネス指導者養成講座とかね、なんかそのレベルでしかマインドフルネスを勉強しないままにマインドフルネスを教えるっていうのは、私ははっきり言って非常に強い疑問を持ってます。っていうのは、まさにマインドフルネスっていうのはこのところですね、がもう急所になるから、その急所を外した状態でマインドフルネスを教えるっていうのはどうなのかな。でその急所を外した状態で座禅を教えるっていうのもどうなのかなって思います。で、まあ、どうなるかっていうと非常に簡単で、どうにもならないんですよどうにもならないわけ、どこ前へ進めることができないわけね、進むことができない。で進むことができないと、でどうなるかというと、進んでないってことも分かんない。なぜ？だって周りに誰も進んでる人いないんだから。で先生も進むってことがどういうことか分かんないから、だからそうすると先生も分かんない、生徒も分かんないから、自分たちが進んでないってことも分かんない。だからごめんなさい、マインドフルネスもヴィパッサナーも座禅も進むことはできるんですよ、本当に、ね、でこれは進んでいる先生に会わないと無理なの。それそうでしょ、だって英語を勉強したからどうしたらいいの？英語を話せる人を先生とするしかないじゃないですか英語を話せない人を先生としてどうするんですかね。そういう話になるわけ。 ね、で次はじゃあ誰が英語を話せるのっていうあの話になって、ね、でまあ英語を話すぐらいだったらばそれは見分けいくらでもつくだろうけども、このマインドフルネスとか座禅とか瞑想とかの一歩進んだ姿っていうのは知ってる人は知ってるけども、知らない人は全然知らない。だから誰が進んでいる先生なのかっていうことも見分けがつかないけども、いやそんなことないと見分けつくはずなんですよ。見分けつくはずね、あのなわけね。だからちょっとね、マインドフルネスかヴィパッサナっていうのは悪いけども、そんなマインドフルネス講師養成講座で簡単に養成できちゃうような話ではないんだけど、まあいやそんなレベルの話を私ら求めてないしって言われたら、まあそれなんだけど、でもうちょっとな、もうちょっとあの一般的なレベルで、ね、ちょっと心が落ち着けばいいぐらいのところしか狙ってないんですよって言われたら、まあそうかもしれないけども、いやそれにしてもね、心を落ち着けるってことすら無理ですよ、このポイントを外したら。だから結局 何も起こらないで何も起きないままで、そのマインドフルネスやヴィパッサナや座禅会が終わってしまう、ね、で何も起きないから、だから本来だったらば何かが起きまくるわけですよ、座禅中にヴィパッサナの最中に、この自分が今まで経験したこともないようなことがね。でそしたらこれ一体何なんですか。いや私も同じような経験したんだけども、これ先生、これ一体何なんですか、これ何を意味するんですかっていう、もう激論が起こるはずなの本当に、まあ、一本で起きてますけども、だからそれが起きないわけね。だから何も起こってないんだからね。すいません、何も起こってなかったらこれマインドフルネスじゃないよ、ヴィパッサナじゃないし座禅でもないよ。いやそんなこと言ったら座禅が、いや何にもならない座禅ですなんて言うけども、それも嘘ですよ、まあ、それなぜ嘘かも今から言うけどもね。だからもうそういうレベルはもうやめようよ、もっと先行こうよと、何にもならない座禅の人、ヴィパッサナの人、マインドフルネスの人に私は呼びかけたいわけ。みんなもっと先行くぞってね。ですか。でまああの先行くためのね、あの一つの場所が、まあ今ようやく工務店が見つかりつつある裏番台ビッポアなんだけどもあのまだまだまだあのファンドレイジングね、あとどのぐらい足りないかがちょっとまだね、数字はっきりしないんで、もうちょっとしたらはっきりしますので、そしたらね、またもう一回ちょっとファンドレイジング気合い入れますけど、まあ本当はあと残り1割ってぐらいだから、あのまあ全然問題ないできるかなと思いますけどもね。はい、あのだから、まあ、ちょっとお待ちくださいね。あのそれはね、今年の秋に全部そこら全部はっきりさせますから、ね、でじゃあ積むっていうのは一体どういうことなの。で要するには一方案がずっと言ってきた二重構造ね、四図と五図っていうことは、普段我々がよく知っている自分ね、これはよく知ってるわけですよ。何を知ってるんですか。皆さん、この物質的な肉体があって、でその中に脳みそがあって、脳みそのどこが回転して、それで思考を生んで、で思考とともにエモーションが生まれて、でそれでその思考とエモーションと、そしてこの物質的な体のが合わさったのが自分であるというのが、まあ一般的な理解ですね。で二重構造っていうのは何言ってるのかっていうと、そういう自分だと思っているものではない何かがあるよっていう話なんですよ。でこの 何か、ね、でそしてそれが、仏教の歴史をざっと言っちゃうと、まあ大乗仏教になってからね、仏教っていうのはまあ、にあの紀元前後に2つに分かれて、1つが大乗仏教になって、1つが今まで通りの仏教で、で今まで通りの仏教がそのままテラヴァダ仏教になって、でそれがそのまま、スリランカ対ミャンマーに残ってるよねってなって、で大乗仏教になった方が、中国から朝鮮半島を通って日本に来たよねっていうね、まあ、それがあの大雑把な、大雑把すぎますけども歴史ですね。こんなにこんな簡単に言っちゃいけないんだけども、はいね、でそれで、ね、じゃあどうしましょうかね、ちょっと歴史的なことを言うと、まあそういうふうに、今までの仏教がそのままテラダ仏教になって、タイとかミャンマースリランカに残ってるよね、で今までの仏教じゃないものが大乗仏教となって、中国朝鮮半島日本に来たよね、で、そうじゃもう一つの流れが、まあ、チベットだよね、まあここまで当然いいじゃないですかね、でそしてそれが、今までまあ、日本で言ったら江戸時代までは全然何も知らない状態で、それぞれ の分かれて分かれた地域でやっていたよねっていうことですね。で、マハヤナの東アジアの、ね、マハヤナ大乗仏教の人にとってはテキストの中に小乗仏教という言葉が、まあ、確かに存在していて、で少女仏教っていう、まあ、そういう非常にエゴイスティックなものを求めてる連中がいるよねってことは、まあ、一応知識としては知っていて、そして少女仏教徒っていうのを、まあ、メンタルに知的に想像して、そして彼らを、まあ、非難してたっていうわけね。だけどもその少女仏教徒って何もいいの人間には会ったことがない、ね、そういう状況だったわけですよ。でテラバダの方はテラバダで、まあ自分たちが仏教の正統だっていうね、いう非常に誇りを持ってやっていて、でまあ確かに生活様式ね、こんなあのインドとスリランカやミャンマータイっていうのは気候的に似てるから、ほぼ同じ生活様式でいけるんですよ。お坊さんたちは三年一発っていって3つの種類の衣と、あと鉢ですね、あの高くする時のね、であと本当にあの何もない、ほとんど何も持たないような生活をあの、まあ、できるわけなんですよ。でそれが東アジアだと寒くてできないっていうねがあって、でそれでまあ、 あのプライドを持ってやってきたよ ね。で それがまあ江戸時代までですね。でそれが明治になってどうなったかっていうと、まずはあの日本は開国して、で外国の情報がガンガン入ってきて、日本人が自由に外へも行けるようになってきて、でどうもあの日本仏教以外に世界の各地で仏教が あるよね、でしかも南方の方の仏教がどうもお釈迦様の仏教に近いらしいってことが分かって、でそれでも結構本当早い時期にこの南方仏教 のお経を集めた、ね、南伝大蔵経ですね、南に伝わった大蔵経っていうのがもう翻訳されたわけですね、あの日本の仏教学者の人たち によって、ね、水野光源さんとかね、そういう有名なところね、あのだからテキストとしてはさっさと翻訳されて紹介されたし、まあ一人何人かは実際にあのテラヴァダの国へ行って実際に学んだ人もいたけど、まあ非常に限られているわけなんですよ、ね、でそれが、20世紀の終わりになって、一気に状況が変わっ って、どう変わったかっていうと、その南の仏教の先生たちが、日本に来られて、でその先生たちは非常に優秀で、日本語も完璧にマスターして、日本語で、生徒たちに教えることができた。でそして日本人も日本人として、普通にタイとかミャンマーとか、スリランカに行くことも、あれ、何、お塚さん外れたか、ね、はい、できた。でそれで初めてこの2つの、まあ、ちょっとチベットはねちょっとのけますよ。あのチベット、まあ、チベットも大体あの大乗と同じだから、あのだけどちょっとね東アジアと歴史的に違うから、あの話こんがらがあるから、ちょっと東アジアの大乗仏教とテラバタだけに絞りますけどね。でそれが、初めて出会った、もうテキストの中の少女仏教とでもないし、ナオミの立派なスリランカやミャンマーやタイの長老がそこにいらした。そして彼らが日本語で話される、ね、え、何、外れたの、松山さんとか大丈夫、はい、ね、なったわけで、でこれがなぜ面白いか、なぜ面白いかというとね、この大乗仏教とその前の仏教の違いは何かといったら、もう簡単な話で、この我々がよく知る自分、ね、ともう一人の自分、ね、でもう一人の自分を設定するのが大乗仏教なんですよ。でもう一人の自分を設定しないのが今までの仏教なわけね。ただテラバダがそうですね。だからテラバダの中にはもう一人の自分という考えはないんですよ。ないわけ。いいですか。でそのぐらい根本的に違うわけ。この二つの流れは。ね。でそしてそれが単なるテキストの中ではなくて、ナオミの人間と人間との出会いの中で、この二つの伝統がバチバチとぶつかり合ったわけ。20世紀の終わりから。ね。そしたら、もういろんな混乱が生じるのは決まってるじゃないですか。ね。どういう混乱ですかね。まあ、これ実際にあった混乱だから、まあ、あの、わかると思うけども、まあ、特に、まあ、日本の例えば住職さん、ね、あの、大乗仏教のお寺の住職さんですよ。ね。それが、まあ、テラバダ仏教にはまっちゃって。で、テラバダ仏教を勉強すると、どうしたら大乗仏教と違うから。でそうすると、でまあ、テラバダ仏教の方が、まあ、お釈迦様の教えに近いから、やっぱり正しいのはテラバダ仏教であって大乗仏教は間違ってるっていうね、いう立場を取っちゃう人もいる。でこれ非常に矛盾しちゃうわけですよ。だってその人大乗仏教のお寺の住職なんだからね。わかりますかね。ね、でいやそれだったらじゃあ大乗仏教のお寺の住職もやめますね。でミャンマーとかタイとかスリランカ行って向こうのビクになりますって言ったら、そしたら非常にすっきりするわけ。だけどそれもしないわけなんですよ。しない。だから非常に混乱したままですね。ですね。で、まあ、それはまあ住職さんだけども、じゃあ一般の人でも、まあ、日本人は何回も言ったけども、全員が大乗仏教徒なんですよ。いや私大乗仏教徒になったことないですなんて言うかもしれないけども、すいません、あなたのご先祖さんは全員があの日本の大乗仏教のお寺の檀家になったの。それはもう意思とかじゃなくて命令されたから、誰に、徳川家康にってね、まあそういう話なんですよ。だからいや私大乗仏教徒になったつもりなんかないですなんて言うかもしれないけども、 まあ、それはそう、それは主観的にはそうかもしれないけども客観的には違ってて、客観的には全員が大乗仏教徒なんですよ。それはもう政治的な理由によって ね。でそういう人が20世紀の終わりにテラバダに出会った時に、まあもちろん日本のお寺にはさまざまなあまりにも多くの問題があるから、あのテラバダに惹かれて、テラバダ、まあ仏教徒ってほどじゃないけども、それに惹かれちゃう人も当然たくさん出てきて、でそうすると文化としての大乗仏教徒、今学んでるテラバダがまたバチバチとねぶつかり合っちゃうってことがある、ね、まあそういうことが あるわけ。いいですか。はい、じゃあこれが20世紀の終わりの、20世紀からまだ20世紀まで続いている状況ですね。ですね。はい。で、それでね。で、これが、ここさえごまかさなかったらば、この、一気に我々は、仏教が二つに分かれた、で分かれた仏教が今初めて、この出会い始めてるよねっていうことがものすごいチャンスなわけね。でそれと、今日初めの頃に言った、我々は、音調としての闇を通さない限り向こう側へ行けないよねっていう話と全部リンクするんですよ。全部リンクするっていうことは、それ一気に全部解決しちゃうってことなの。わかる？だから私らはあの仏教が二つに分かれたままで東アジアとテラバーダの国とに分かれたんだけども、それが今出会いつつあるわけね、でそれから我々は個人的に闇の10代を通って、いろんなことを、あの悩んで、そして向こう側がようやく見えてきたよねっていうことと全部つながってきて、でそれで私らは一気にそれらを全部乗り越えることができる。どういうことですかね。ね、はい、じゃあもう一回ね、ちょっと闇の方に戻りますね。ちょっと 今話したのはあの仏教の歴史的な状況と今の現代にどうつながってるかの状況ですよ。でこれもあのこの謎解きの上では非常にあの重要になってきます。あと25分ぐらいでまとめますね。はい、ねそれでちょっとまた私個人に戻るけれども、今日のテーマは積んでるって話でしょ。そして積んでるっていうところを通らない限りもう一人の私っていうのが見えてこないって話でしょ。でもう一人の私がはっきりしない限り、お浄土がどうのこうの言って言ったで全部それはということになってるって話になっちゃうってことですね。そしてそれが分かんない限り、この仏教が二つに分かれちゃったってことが、収拾つかないわけね。で今このもう一人の私っていうのが全然納得いかない、ピンとこない、ね、だったらこんなもう一人の私なんか設定する方が間違いなんじゃないのってなるじゃないですか。だからそんなことはもう忘れて、今分かっているこの自分だけでいいんじゃないの、ね、でこの自分を、どうにかするっていうことに集中したらいいんじゃないのとなりません？わかる？はい、これが 大乗仏教の住職なんだけども大乗仏教を否定して寺場に行く人の論理です。で大乗仏教徒なんだけども寺場があまりにも分かりやすいんで寺場に行った人たちの論理です。簡単でしょ。だから要するにもう一つの私っていうのが分かんなかったから、だからこんなもう一人の私っていう分かんない設定をするぐらいだったらもうその設定そのものをやめちゃって、もうよく分かってるこの自分に集中した方がいいんじゃないのっていうのが彼らの論理なんですよ、ね、でそれと、この、浄土なんてあるんだかないんだか分かんないんだけど分かんないからもう浄土一応あるってことにして、あるということにして、でそれで今日のお葬儀やろうよね、でそしたらあなたの亡くなったお母さんもそういうお浄土行ったっていうことにできるから、亡くなったおばあちゃんもそのお浄土行ったっていうことにできるから、でそういうなんて仮のストーリーに基づいてじゃあ今日一日1時間の、ね、浄土系仏教のお葬儀をしようよねって話になるわけなんですよ。だからこれ全部どこに集約されるの？要するにもう一人の私がピンとこないってことに集約されるわけですよ。だからもう一人の私がピンとこないから一つの、現実的な解決はということにするっていう話ね。でこれで日本のお葬儀は成り立っています、ね、でもう一つは潔くそんなもう一つの私なんてもういいからもうそういう設定はやめようよ、それよりかもうこのよく見えてるこの自分にね集中しようよ、この自分がねたくさん好きとか嫌いで反応しちゃうでしょ、そこから苦しみを生んじゃうでしょ、だからこの好きとか嫌いという反応を少なくするしていくことで、問題が解決するんだよっていうふうにする。で、それをする方が、ブッダの教えなんだよ、ね、大乗仏教みたいなそういう幻想とかね非現実的なことではなくてっていうノリになるわけで、これが20世紀の終わりから今まで続いている元大乗仏教の人がテラバダに行った時の論理ですね。簡単なんですよ、本当に簡単簡単な話で、簡単な話みんな結局は何がどうかというともう一人の私が、ピンとこないからっていうのがもうそれが全ての元ですですよ。ってことは何か見えてきません？もう一人の私が見えてきたらこれ一気に全部解決しそうじゃないですかねえ。日本のあの非常に虚しい形だけのお葬儀がいきなり中身が入っちゃうし、で大乗仏教っていうものの本質がいきなり分かっちゃって分かることになる、なるじゃないですかね。はい、じゃあどうやってもう一人の私をもう一人の私があるっていうことにするのではなくて本当にあるんだってことをどうやって実感できるのっていうことですね。いいですか？はい。で、これで、ここで音調としての闇が出てくるわけ。音調としての闇が。ね。つまり音調としての闇が、ね、でこれはねもう散々話してきたから数週間前にも話したからちょっと今日はすっ飛ばしていきますけれども、まあ簡単に言うと元服ですね。元服っていうのは大人になることね。でまあ12、3歳ぐらいから16歳ぐらいまでの間にお侍さんの子供だったらみんなするんだけどもね、 まあ、それなぜか、なんでその早いのって、それは当たり前、昔はあの平均寿命が本当50、60ぐらいだったですからね。だからそんなのんきに20、30とか待ってられないわけですよ。もう16ぐらいでさっさと大人になって、それでもあの戦に出さないとならないわけで。ね、でそれプラスいろんな、ね、政略結婚しますからね、さっさともう本当に今で言ったら小学生ぐらいの子でね、はい、じゃああそこのうちの、ね、嫁に行けとかね、養子に行けとか人質になれとか、まあ、そんな話ばっかりじゃないですか。 どうする家康でもね。あのでその前に、まいたら、まあ、一応14歳として、14歳ぐらいの時に、出家するっていう道を選ぶ人が多かった。まあ、大体偉いお坊さんというのは、まあ、大体そんなもんですね。あの、まあ、子供すぎてもダメで、やっぱある程度はあの分別がつかないと。分別がつくけども、まあ、元服のちょっと前に、要するに元服だともうまさに世間の中に入っていくことになるから。でそしてそれはなぜなのかって言ったらば、これから入っていく世間っていうのは完全に詰んでるってことがもう分かるから。でそしてそれは幸とか不幸とかっていう話ではなくて、幸運とか不幸とかって話ではなくて、幸運だったらいいよね、不運だったらまあちょっと残念だよねって話ではなくて、どっちへどう転んでももうダメだよねっていう、そういう話なんですよ。でそしてで、まあ、私の場合だったらこの、 あのこの世間でもそのまま第四図だから、あの第四図の構造ですね、いいものを追いかけて悪いものから逃げる、いいものにバラ色の未来を託して嫌なものから逃げるっていうね、いう方向そのものがもう、たまったもんじゃないよねってことで、まあ、私も14の時に、まあ、この世界から降りようと思ったんだけども、別に今の世界には世間には14歳でお坊さんになる道ってないですからね。ね、あの、まあ、仕方なくそのまま中学高校続けて大学まで行っちゃったですけどね。でそうすると、じゃあ私が何をしようとしたかというと、この14歳、ごめんなさい、第4つのね、この何かを求める、何かを嫌だってする、だからそれが例えば勉強に当てはめると何かのための勉強になるわけ、つまり試験に受かるための勉強になるわけでしょ。で私それが嫌だったんですよ。勉強が嫌じゃないんですよ、ね、だけども勉強っていうことを試験に受かるっていう目的のために使うってことが嫌で嫌で嫌で嫌でたまんなかったわけね、本当に。でなぜかというと、試験のために勉強するってことはまさにこれ第四図で、あの追いかけてるのと同じだから ね。だからじゃあ試験のためではない勉強しようってねことを中学とか高校で、私も14でもうすでにあの第四図のあの構造が本当に嫌になって、バラ色の未来なんか待っていない、だからバラ色の未来のために勉強するっていうことがもう絶対にもうできなくなっちゃって、じゃあでも中学高校だから勉強しなきゃいけない、じゃあ本当に純粋に勉強のために勉強しようと思ったんだけどもだからその何かを求めてはいけないね、あのことをやめてね、じゃあそうするために何かを求める心を抑える、ね、ことをする、どうやって自分の心をコントロールすることによって、はい、まあこれでもう ダメなのね。なぜ自分の心を自分の心でコントロールしようっていうのはもう計らいの極致だからなんですよ。だから私が今の士官多佐の人たちに対して非常に強い懸念を抱いているのはまあここなんですよ。つまり彼らがね何にもならない座禅をするぞってわかるよ。それはだって世間というのは何かのためにずっとやってきたんだから、この何かのためにそれがまさに第四図なんだから、その何かのためにやるんではないそういう何にもならない座禅をするぞってそれ気持ちはわかるんだけども、だけどもそれも根本的に矛盾しちゃうわけね。どう矛盾してるかっていうと、何にもならない座禅をするぞっていうのはもう何かしてるわけなんですよ。何かしてるわけね。だからものすごく不自然なんですよ。わかりますかね。で私は試験のための勉強しないぞって頑張ったんだけども、これもものすごく不自然なわけなんですよ本当に。でそしてですか、今ずっと話してるのは藤井聡太さんの相手が我々にはなんでここで投了しなきゃいけないのっていうタイミングで投了するのと同じで、詰んでるってことは非常に見えにくいわけ。だから詰んでることが分かんないわけ。だから何にもならない座禅を頑張ってするぞって言った時に、それはごめんなさい、あなた 何かしてるでしょっていうふうに詰んじゃってるってことが分からない。で我々はもう純粋な士官多佐をしてるって思い込んじゃうわけ、ね、でそしてヴィパッサナマインドフルネスも全く同じで、何かいいものに対して渇望を抱く、何か嫌なものにして嫌を抱く、ね、そういう渇望と嫌を、ね、シード・オブ・ナ・ユーケン・賢弱だったら賢弱ですね、賢弱、好き嫌い、 like and dislike ですね、プリファレンスですね、それが一番良くないよね。だからもう渇望と嫌をなしに平静にエクワニミティでウペッカで物事を観察しようよねって一回言うヴィパッサナの先生の言葉、ああそうだそうだそうだそうだって思うかもしれないけども、すいません、その時あなた積んでるんですよ。なぜかって言ったらば、好き嫌いをあなたは嫌ってるじゃないですか。好き嫌いを嫌ってるでしょ。それ嫌いじゃないですか。嫌悪じゃないですか。ね。だからその下手をするとね、その人たちってなんか世間を嫌う、嫌悪するっていう雰囲気が漂うわけ。わかる？うん。だから。いやそれ全然エクバニミティではないし、単なる嫌悪じゃないの、世間嫌いじゃないのっていうなってくるわけで、そして何もならない座禅をするぞっていうのも、何もならない座禅をするぞってなんかしてるじゃないですかね。でそれで何もならないになってないですよ本当に、っていうぐらいに積んでるっていうことが見えにくいんだけれども、事実としては完全に積んでるんですよ。わかります？で積んでるとどうなるかっていうと、おかしくなります。で私もおかしくなったし、ね、おかしくなったし、でなぜかって言ったら、まあ要するにもう そのシンキングマインドっていうのは何かね目的をシンキングマインドはもうなんかもう噛んでいくようなもんだから、なんか犬がさ、犬には骨とか必要じゃないですか、噛むためのねものがね。でそれと同じようにシンキングマインドも同じで、今度は噛んでいくものが必要で、それがなんかいろんなものであったり勉強の材料であったり、あるいはもうそれがないと、もうあとクイズとか何かをいろいろずっと一日中噛んでる人たちいますよね。ね、でそれをしなくなって、だから thinking mind がいろんなものを噛んでいる限りは thinking mind が非常にファンクションするんだけども、そうじゃなくて thinking mind が thinking mind 自身を何とかしようとした途端にいきなりディスファンクションになるんですよ。わかりますかね。私がまあそうだったし、でヴィパッサナとかマインドフィネスとかやってる人たちが今そうなってます。で何もならない座禅をしてる人たちが今そうなってます。なってんですよ原理的にそうなるから、別に彼らが悪い人だとかそんなこと言ってないですよ。そうじゃない、非常に真面目な人なんでしょう、人たちなんでしょう。だけども非常に真面目な人たちだからそこにトラップがあるってことが多分見抜けなかったんだと思う。でそれが積んでる、積むわけ、ね、いいですかね。ちょっとね、だからマインドフルネスヴィパッサナやってる人、何にもならない座禅をやってる人たち、ちょっとそこを本当に考えてほしい。本当に今のままでいいんですか。なんかおかしいと思ってません。だけどなんかおかしいと思ってるけども、何がおかしいのかよく分かってないんじゃないですか。だからそれ非常に広瀬大地さんが投了した時の盤面と同じで、どこが積んでるのか分かんないんですよ。私は王様いくらでも逃げられるように見えるんですよ。だけども広瀬さんや豊島さんや渡辺さんのは頭だと、もう積んでることが分かるわけね。いいですか。そのくらい微妙なんですよ、ヴィパッサナやマインドフルネスや何もならない座禅で積んでるっていうのが。だけどもでもあなたはやっぱりもう積んでるところだ、気づいてるはず。なんか苦しいでしょ、ヴィパッサナやっててもなんか苦しいでしょ、シカンタザやってても苦しいでしょね。なぜ積んでるからなんですよ。でそこがどこがどう積んでるのかを今私が説明してるわけ。じゃあどうしたらいいの。やっぱりもう広瀬さんが、豊島さんが、渡辺さんがやったように参りましたってね、投了する。彼らは本当に心から納得した上で投了するわけですよ。なんとかして藤蔵だ倒すぞって頑張ってた人なんだから、そんな簡単に投了なんかしたくないわけじゃないですか、当たり前だけどね。でその彼らが投了するってことは納得したから、ね、でそれと同じように自分が積んでるってことを納得してほしい。だからこんなことは他人が言ったって反発するから、それは自らきちんとそれを見抜いてほしい。私も言わないよ、あんたお前積んでるぞとは言わないけどももしかしたら積んでるんじゃないのとぐらいは言うけどもね。そしてでそれを本当に積んでるか積んでないかは自分で確かめてほしい。じゃあ自分じゃない、自分で確かめない限り納得にどうせ行くわけないからね。でそしてでその時何があるかって言ったら、もう無条件降伏しかないんですよ。無条件降伏しか、誰の前に、少子の前に。少子ってのは何ですか。向こう側を知ってる人ですね。この積んでるっていう状況と、積んでることを無条件降伏したときに向こう側が開かれるってことを知ってる人、その人にしかその状態の人を導くことはできないです。本当に、まあ、だからまあ私もたくさんの少子には出会ってきたんだけども、最初に出会った、二十歳の時に出会った少子がまあそういう人で、 まあ、無条件降伏して向こう側が開かれたけど、まあほんのチラッとだけどね、チラッとだけどね、チラッとだけども、まあやっぱりそれは初めて私の人生の中で開かれたから、だからもう全然わかるわけないですよ。今みたいなこんな知識あるわけないじゃないですか。第四図第五図とかね、なんかそんなこと言えるわけないじゃないですか。だけども直感的に、ああ何かが開かれたってことはわかる。でこの何かを追求することに、まあ、残りの人生を私は使っちゃったということですね。でまあそこさえ分かっちゃえば、これが分かっている人を先生とすればいいんだから、まあもうすぐに内丸氏が見つかったし、でまあそこから先行くためにはマインドフルネスというものが非常に大事で、あごめんなさい、もうまあもう来ちゃった。でマインドフルネスっていうのが大事で、ね、だから、そういうふうに住んでることが分かって無条件降伏して向こうが開かれる、じゃあそれと今日問題にしてきた歴史的なね、大乗仏教とテラバドの出会いが今20世紀の終わりから日本で行われてるよねってことの意味は何なんですか。まさにこの向こう側のが分かったらば、大乗仏教が問題にしてきた、もう一人の私っていうのがということでもなく、理論でもなく、どっかのテキストに書いてあるでもなく、本当にそれが分かるよねってことですね。でそしてそれが、それを知るためにはどうしたらいいのっていうところで、このマインドフルネスっていうのが鍵になってきて、マインドフルネスっていうもの自体が持っている矛盾ですね、好き嫌いを、手放そうとしたときに、それ自体が好き嫌いに対する嫌悪であるっていうのもどうしようもないなるわけね。だけども好き嫌いっていうのが人間の本質なんだっていう指摘は本当にその通りで、でそれを乗り越えようっていうのも本当にその通りで、でも下手に乗り越えようとしたら、まさにそれ好き嫌いのど真ん中に入っていっちゃうっていうね。でそこで無条件降伏が始まるわけ、ね、だからあらゆるものがこの、積んでいるっていう状態がはっきりして、でそこで無条件降伏した時に、もう一つの私が見えてくるしね、好き嫌いのない私が見えてくるし、何にもならないことをただやっている自分になってくるし、だから一気に全部シカンダザもマインドフルネスもヴィパッサナもこの仏教が二つに分かれちゃったものがもう一回一つになっていく、そういうことが全部ね今起きつつある。これ仏教は遊びだっていうよりかもうはるかに楽しくないですかねいや仏教は遊びだなんて全然楽しくないんだけど、私にはそれよりかはこのもうジェットコースターかもしれないけどもぐらいの方がはるかに面白くないですか ね。はい。でね、でそれがどうやらね、ようやく裏磐梯一方庵という具体的な場所に結実しつつある。ちょっと本当にごめんなさい、時間かかってるんだけど、まあしょうがないよねそれはねでもどうにかね、今一番現実的な形で実現しつつあるので、ね、あと具体的にどのぐらいなのか、どうすればいいのかっていうのがもう、今年の9月10月にはっきりするかと思いますの でそしたら一気にね、もう最後の詰めをねしていきたいと思いますね。はい、じゃあ、ここまでにしましょう。衆生無変の前に願わくはね、小さな方を出してください。
願わくは我と一切衆生と共に根性よりないし症状を尽くして
消耗を
聞くことあらん、聞くことあらん、とき消防を疑弱世事不信なるべからず、まさに消防に合わんとき世法を捨てて、十字線ついに大地の宇宙と共に浄土することへん。修行無変性願道、煩悩無人性願断、法門無量性願覚、仏道無常性願願成、修行無変性願道、煩悩無人性願断、法門無量性願覚、仏道無常性願成、修行無変性願道、煩悩無人性願断、法門無量性願覚、仏道無常性願断。